2021年6月20日の早朝の礼拝を始めましょう。今しばらく総額をいただいて主の御前に静まりたいと思います。ご一緒に賛美を歌いましょう。新聖歌229番、お差し支えない方お立ちいただきまして、新聖歌229番千歳の岩よ、思って主を賛美いたしましょう。48番、イザヤ書第35章からです。新改訳の稿で48番、荒野と砂漠は楽しみ、盛んに花を咲かせ、 喜び喜んで歌う。彼らは主の栄光、弱った手を強め、心を騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。神は来て、あなた方を救われる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。ジャッカルの伏したねぐらは、足やパピルスの茂みとなる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、ただあがなわれた者たちがそこを歩む。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。どうぞお座りください。礼拝のために祈ります。神は来て、あなた方を救われる。恵み深い天のお父様、尊い皆を賛美いたします。私たちは罪と滅びの中にしか生きることのできないものでありましたが、今日もあなた様は私たちを招いてくださり、礼拝者としてくださいました。この地に御子イエス様を遣わしてくださり、十字架と復活の御業を成して贖いの道を開いてくださいました。信じる者をあなたは誰一人拒むことなく救いの道に導いてくださいます。罪一切を許し、永遠の命を与えてくださいました。礼拝者として整えられて、また新しい週間に向かってまいります。今日のこの礼拝の時を祝福してください。この地では得ることのできない命の御言葉をいただくことができますように助けてください。主の名によってもたれる数多くの礼拝がこの地にあることを心から感謝をいたします。一つ一つの群れを祝してくださり、この地にあなたの御国が前進しますように、私たちの群れもそれに加えて共に労する者としてくださるようにお願いをいたします。いろんな祈りの課題をいただく私たちですけれども、今日も全能なるあなたがその祈りに応えてくださることを信じています。信仰を確かにしてくださって、なお祈るものとしてくださるようにお願いします。感染症の収束を祈っています。労しておられる、労していてくださる多くの方々を主が助けてくださいますように、また苦しみの中にある方々を癒してくださるようにお願いをいたします。改めてこの礼拝の時、最初から最後まであなたの御手にお委ねをいたしますので、どうぞ祝福してください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌291番。神の国と神の義、2回繰り返して歌いたいと思います。聖書の箇所を朗読いたします。マタイの福音書第5章1節から12節です。新約聖書第6ページ、マタイの福音書5章1節から12節。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると、その腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。哀れみ深いものは幸いです。その人たちは哀れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。以上です。御言葉を分かちする前に、もう一つの賛美歌を持って主を褒めたたえましょう。新聖歌31番、豊けき主の愛。新聖歌31番、豊けき主の愛です。
絶えなる主の愛語る声がなし空より糸高く読みにも及べり罪人叫べば神は御子を下して罪より救わせ
題しました聖書のお言葉をお分かちしたいと思います。マタイの福音書の第5章1節から12節を、数回に分けて学んでまいりました。今日はその、締めくくりといいますか最後になります。10節の義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。八福ですね、八つの幸いが書かれてきたわけですけれども、その最後、締めくくりの言葉が、この義のために迫害されているものは幸いです、でした。そしてこの十節は、十節だけで終わりませんでして、それの説明が、加えられるように11節私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです、こんなふうに重ねてこの義のための迫害が説明されています。12節喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。 あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。以前いた旧約聖書の預言者たちと言っていいと思いますけれども、人々は同じように迫害をした。イエス様の宣教の始まりは、バプテスマのヨハネが捕らえられる時を気にして始まるということですけれども、直前の預言者の迫害というのはバプテスマのヨハネにあたるのかもしれません。今日は迫害を受けるその幸いをご一緒に思い巡らしたいと言いますか、学びたいと思います。迫害という言葉自体はですね、追いかけるという意味です。あるいは追いかけられるという意味です。そしてさらには追い出すというふうな意味です。迫害される、何か厳しい言葉を言われる、具体的にはそういうことだと思いますけれども、それはどこか追いかけられ追い出されていく、温かいグループがあって、迫害を受けるというのはそのグループの中から追い立てられ追い出されていくことだっていうんですね。でおそらく当時、このユダヤの社会では、街道を中心とした共同体が非常に、温かくあるいは強くあったんだと思いますね。このマタイの福音書はユダヤのクリスチャン、ユダヤ教からクリスチャンになった人たちのためにまずは書かれたというふうに言われますから、そうとしますと本当にこのユダヤのコミュニティから追い出されてしまうことになった、こういう人たちがたくさん集まる教会、そういうところに向かって書かれていたということだと思います。そうやって追い出されてしまった、迫害されてしまった、こういう人たちに向かって、あなた方は幸いだというふうにですね、イエス様は言ってくださった。で、幸いだから耐え忍べと言われただけではなくて、喜びなさい、大いに喜びなさいというふうに言われたということです。ただ静かにこの迫害の中を耐え忍ぼうとするのではなくて、むしろ喜んでですね、大いに喜んで、なんと幸いなことだろうと言いなさい、こんなふうに言われた。現実的でないような言葉であるかもしれませんけれども、それが今日の言葉です。今の私たちの国日本ではですね、信教の自由というのが保障されています。信教、信じること、どんな教えを信じるのかということについては自由である、これが戦後保障された憲法の大切な一つのポイントですよね。第二次世界大戦が収束して新憲法が生まれるまでは、日本の国は信教の自由がありませんでした。江戸時代、キリシタンが生まれる背景にあったのは、そういうキリスト教に対する弾圧であり、ある意味で迫害だったんだと思いますね。禁教されていました。で、明治政府は、それをそのまま受け継いだんですよね。明治の時代を迎えたからキリスト教は自由になったということは一切なかったわけですね。国を脅かすような宗教の一つとして数えられて、江戸時代ずっと禁教であったから、そのままを引き継いだんです、明治政府は。で、ところが一人の、勇敢な女性、杉本ゆりでしたか、ちょっと名前忘れてしまいましたけれども、プチジャンというフランスからの神父さんがですね、フランス寺と当時言われるわけですけれども、教会堂を建てて礼拝を捧げることが始まっていくわけですけれども、あるいは外国からの開国しましたので、いろんな人たちがやってくる、海外からやってくる、その人たちの生活圏には教会が生まれていくわけですよね。で、この一人の女性が勇気を持ってこのプチジャン神父さんのところに行って、ちょっと正確ではないんですけど、私の心、あなたの心と一緒ですみたいなことを言うわけですね。つまり、私はイエス様を信じていますということを言っちゃうんです。もうこれを聞いた神父さん、めっちゃ嬉しくなっちゃって、本国に報告するわけですね。260年の禁教を超えて、ここに、クリスチャンがいた、 もうヨーロッパではもうすごいこう話題になっていくわけですけれども、さあそれを聞いた明治政府は当然弾圧していくわけです。多くの人たちが殺されていきます。あるいは居住地から追い払われていく、追い出されていくわけですね。でしかしそれが今度はまた海外に知らされていくと、海外から、まあ、いわゆる外圧が始まっていくわけですね。でもうねじ開けられるように日本は信教の自由をかろうじて許し、まあ、キリスト教を認める、こういうことを始めていくわけですけれども、しかしそれでも、宗教弾圧、信教の自由というものはありませんでした。昨日読んでおりました書物の中には、昭和9年ぐらいのですかね、教会の修法のプログラムが載ってました。一番最初に何があった、私たち一番プログラムの一番最初は何ですか？前奏黙祷ですね。ところがその時、その教会の修法の一番最初、九条要拝、2番目、君が代、3番目皇軍少子、まあ、兵隊さんたちのための祈り、これがプログラムの最初、1番2番3番です皆さん、これいわゆる、真珠湾攻撃が始まる昭和16年以降の話じゃないですよ。それから5年も遡る前、いわゆる226や515が起こるか起こらないかと、そういう時代の中で、すでに教会の中に、プログラムの中に、まず最初は天皇陛下の遺影に向かって拝礼しましょうということが始まって、さあ次君が代聖書っていう前で言うわけです。でこれがまあで知らず知らずのうちに入ってきて、こうやがて完全に骨抜きになるわけですけれども、しかしまあそれが戦後解かれて、私たちは信教の自由の中に今ありますね。これは本当に幸いですね。世界を見ると必ずしもそういう国々ばかりではないですね。ですから本当にそれは感謝なことだし、このために血を流してくださった先輩のクリスチャンたちの信仰の歩みを私たちは忘れてはならないと思います。さて、しかしですね、今私たちは信教の自由が保障されているとは言いながらも、ちょっと胸を張って私はクリスチャンですということを言いにくい、こういう場面に出くわすということはないでしょうか。別に胸を張って言う必要でないのかもしれませんけれども、何かこう自分がクリスチャンであるということを知られたくない、こういう場面を経験してませんか。まあ信仰は心の問題だから、わざわざ外に表さなくても、まあ、こういう意見もあるかもしれませんが、健やかな信仰であればおのずと表面に現れてくるのは当然のことだと思います。心と体、心と表面を切り離して、いわゆる二元論って言われますけれども、それは聖書の語る信仰ではありません。私たちの心の中がイエス様を愛して生きていこうとするならば、当然外側にですね、イエス様を愛して生きていくという形が生まれてくるはずだと思います。でそのようにまっすぐに生きていこうとすると、少しためらう、あるいは小さな声になる、こういう経験をするのだと思いますし、私もそういう、ドキドキ感といいますか、知らないわけではありません。ですから逆に陰口を叩かれたり、心ないことを言われたりという経験は、少なからずお互い、持っているのではないでしょうか。でそれはもしかしたら明治期あるいはキリシタン弾圧の中で、あるいは戦争中に、この軍国主義に流れていく、それで信仰の自由が脅かせる中で戦った人たちが被った、受けることになった迫害に比べれば本当に小さなことかもしれませんけれども、しかしイエス様は そんなことの大きい小さいをおっしゃられるわけではなくて、私たちのそういう日常の、迫害という言葉、そんな大それた言葉を使うこともできないような小さなことかもしれないけれども、その痛みであるとかドキドキ感というのをですね、やっぱりよく知っていてくださるお方だと私は思います。ですからそんな時に私たちは、あ、喜ばなきゃいけないんだと、大いに喜ばなきゃいけないんだということを、大切に受け止めたいと思いますね。さて、まあ、そんなふうなことをこの言葉から考えさせられるわけですけれども、一つはですね、ここで義のために迫害されているものは幸いです、この義のためにという言葉を、一つ目一緒に思い巡らしたいと思うのです。義のために迫害されるということです。で、その義のためにの中身は11節に、私のために人々があなた方を罵りと続きました。つまり義のために迫害されるというのは、確かに正しいことをやろうとすると反対する人たちがいるとも読めるのですけれども、またそのことも大事な意味があると思いますけれども、今朝は特にここではイエス様のために迫害される、イエス様のために罵られるということを考えてみたいと思うのです。私たちが過去、またあるいは今、少し先ほどのドキドキ感とかですね、人から心ないことを言われるんじゃないか、あるいは言われた、やっぱこういう時にですね、それは本当に義のためだったのだろうか、本当にイエス様のためだったのだろうかということを少し考えてみることはいいことというか大切なことだと思うのです。と言いますのは、これは私の言葉という言いますか、ロイド・ジョーンズという有名な説教者がおられましたけれども、その説教書の中に記されていた言葉ですが、キリストのためであったのかどうか振り返ってみることは大切である、私たちの言動は本当にキリストのためであったのか、もしかしたら私たちの失礼な態度、気難しさ、愚かで無分別な態度、これはどうしよう、狂信的な姿勢、偏った主義主張、的外れな殉教者精神、もしそういったものが人々の反感を買ったり、それによって迫害ということが起こっているとすれば、これはやはりイエス様のためとは言えないんじゃないですかね。どうなんでしょう。後で触れますけど、もちろんそれなかなかこう瞬別するのは難しいんですよね。全部混ざっていることだと思いますので、けれども、イエス様を信じているということが、人々が私に対してこう反感を持つという、イエス様を信じているということで、そのことで反感を持たれるということであるならばいいわけですけれども、しかしそれよりもそのイエス様を信じているということからが生み出してしまっている、本当はイエス様を信じるというのはもっとおおらかで愛に満ちた優しい、ことだと思うんですけどね、でありたいと思うんですけども、でもやはりこの世で生きていくときにはイエス様を信じているということで、心が固くなじゃないんだけれども、すごく強くなしようと思った挙句ですね、それでちょっと強い言葉を語ってしまったり、場にそぐわないことをしてしまったり、こういうことはありますよね。私はありますよ、あります。で、その時に自分の心の中ではイエス様のためだと思ってるんだけど、でもきっと受け止めてる相手はイエス様のことよりも、なんかこいつ本当に腹立つなみたいな感じで思われてるだけの話かもしれませんよね。で、こちらはすごく信仰的にこう信仰を表明してるんだみたいな気持ちになってるんだけど、周りから見ればそれはただなんか偏屈な姿を見せてるだけと、もし こうだとすれば、それはイエス様のために天国に行ってですね、私イエス様のために迫害を受けてきました。イエス様は、これほんまに私のためやったのかというふうに、自分のプライドとか、その時の固くなさとか、意固地な姿勢が人々の反感を買ってただけじゃないのか。もしこう言われるとすれば、ちょっと恥ずかしい。ですから本当にイエス様のためだろうかということを考えてみることは大事なことだと思いますし、あるいはですね、これはちょっと今日の本題と違うかもしれませんけれども、キリストのためというふうに純粋にこの考えていくというのは非常に難しいことだと思いつつですね、さらにはこう考え、こういうことも考えてみたいと思うんですけれども、キリスト教の立場で全てのことをやっていきたい、こういうことでですね、私たち社会で生きていきたい、もうそれは本当に大切なことだと私は思ってるんですけれども、しっかりとキリストの教的に、あるいは聖書的に生きていきたいと思いながら、これも誤解を恐れずに、誤解せずに聞いていただきたいんです。ずいぶん昔、もう前人のところですけれども、こんな話も聞いたことがあるんです。ああ、キリスト教の葬儀やったら安上がりでいいなっていう言葉を聞いたことがあるんです。で、これはですね、確かに便利でいいのかもしれないし、別にそんなとやかく言う必要ではないんですけど、これキリストのためにそのことが行われようとしているのとは違いますよね。経済的な何か論理でキリスト教が選択されているということですよね。もしこれで親戚に反感が起こったり、いろんな戦いが起こっているとすれば、これキリストのためとは言えない。自分の経済的なこの事情のために起こっているだけの問題のような、こんな気もしたなってちょっと 思いましたですね。まあ、随分昔の話ですけれども、でそう思いますと、本当にキリストのために、義のために迫害されるっていうのは難しい。さらに加えると、日本でその殉教者がたくさん生まれているということがヨーロッパに知らせられた時期、これは江戸時代初期だと思いますけれども、その時にヨーロッパの方ではこういう話もあったんですね。日本に行けば殉教することができるというふうに思った宣教、それで宣教に行こうと思った人たちもたくさん生まれてたっていうのがね、遠藤周作をはじめ何人かの書物に出てきてますよね。まあ、実際来て殉教の死を遂げるときには、そう簡単なことではなかったということですけれども、でそれも殉教、迫害を求める姿勢としては、何かイエス様のためというよりも自分の名誉や自分の名声のためにですね、この殉教を選ぶみたいなことも起こってしまう。ですから今日イエス様は、義のために迫害されるものは幸いだと言われて、私のために罵られたり迫害されるものは幸いだと。ですから私たちはその災害をたがえないためにもですね、本当に今この迫害はイエス様のためだろうかということを、振り返らなければいけないのだと思いました。さて、もう一つのことをご一緒に学びたいと思います。義に生きる喜びと題しました。それでもですね、このイエス様を信じて生きていこうとするならば、この世からは迫害を受けると聖書は語るのですね。で、これの言葉を少し開いてみましょう。プロジェクターにありますので、見てくださればと思いますが、まずペテロの手紙の第一ですね、12節から16節を通して読みたいと思います。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も 人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさい。もう一箇所は第二テモテの3章の12節です。12節、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。もう一度読みますが、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。まあ、この2節をまず読みましたけれども、聖書をあつら抜いてですね、イエス様を信じて生きていくならば当然この世界では迫害を受けるのだということを語ります。それはなぜかと言いますと、やはりこの世界は暗闇であるということを聖書は言うわけですね。その暗闇の世にイエス様、イエス様とイエス様を第一にして生きようとしていく、それはこの世に対して逆の生き方をしてしまうことになるのだ。あるいは暗闇の世に覆われている罪の部分であるとか、そういった部分をイエス様を信じる者は明るみに出してしまう、照らしてしまう、そういう存在になってしまうのだってですね、おのずと。無理に選択して迫害の道を選ぶというわけではなくて、やっぱりイエス様を愛してイエス様を大事に生きていこう、大切にして生きていこうとすれば、どうしてもこの世界を照らしてしまうものになってしまう。ですからそこでこの世界はイエス様を信じる者をもう鬱陶しくて仕方がなくなるということですね。邪魔になってしまう。ですから追い出されようとしてしまう、迫害されてしまうということです。まあ、一つ目で考えたことを本当にイエス様のためだろうかということをいろいろちょっと突き詰めて考えてしまったわけですけれども、この二つ目のところでは、まあ、それは厳密には分けられない部分もたくさんあることを考えた上で、私たちがイエス様を信じてこの世界でやっぱり生きていこうとするときに、この世は私たちに対して迫害をする。それは特別なことではなくて普通のことだ。もう少し言えばですね、イエス様を信じている証だということを言うんですね。そこでもう一箇所開けてみたいと思うんですけれども、使徒の働きの5章です。使徒の働きの5章は41節だけをプロジェクターに書きましたが、まあ、簡単に説明をいたしますと、ある一人の人物を癒したんですね、ペテロたちが。でそれを機に、まあ、捕まえられて いきました。で困ったことになっちゃって、いろいろこうやり取りがあるわけですけれども、当局からは、まあ、祭司たちが訴えて、もうとにかくイエス様の名前にで喋ってはいけないと、イエスの名によって語ってはならないというふうに厳しく言われて、ようやっと解放されるというふうな場面です。で解放された使徒たちがですね、こう使徒たちの様子がこの45章の41節に書かれているのです。読みます。使徒たちは皆のために、イエス様の皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていったとあるんです。不思議な言葉だと私は思います。捕らえられて多くの人たちに罵られ恥ずかしめられて、そこから解放されたのだから、ああほっとしてですね、もう二度とこんなことやるまいと思いながら生きるのが私たちであるのかもしれないですけれども、この人たちはもうイエス様の名によって語って、イエスの名によって語ってはならないぞと厳しく戒められて、そこから追い出され、まあ、た時に、ああ感謝だねみんなって言ったんですよ。私たちもイエス様の名前によって恥ずかしめられるに値するものにされたって言ったんです。 一つ目で考えましたように、自分たちのいわゆる足りなさによって恥ずかしめられたということではなくて、ただひたすらイエス様のお名前によって恥ずかしめられた、ああそれに値するものになったのだと喜んだということなんですね。で、今日大いに喜びなさいとイエス様はおっしゃられたんですけれども、その喜びは一つはここにあると思いました。迫害を受ける、繰り返すようですけれども、それはひたすらイエス様のためにですよ、イエス様のために迫害を受けたときに、ああそれは私もそろそろ迫害されるものにさせていただいたな、迫害していただけるものにならせていただきましたねこんな感じなのです。いかがでしょうか。私たちはそんな思いをいただくことができるでしょうか。私はこの人たちの姿はですね、自分は本当にこんな姿を持てるだろうかと、考えさせられるような、言葉でした。わざわざ迫害されるような道をもちろん選択する必要はないのですけれども、しかしまっすぐにイエス様を愛してイエス様が喜ばれる道を歩もうとしていくならば、もう当然この世は迫害をしてくるということですね。迫害に遭うということですね。ですからその時に私たちはそれを何か不思議なことが、異常なことが起こったとは思わずに、むしろそれこそ、当然の道でありイエス様を信じている者の証拠なんだというふうに喜べばいいというふうに言ってくださったのです。で、今日のお言葉に戻りますと、イエス様はこの大いに喜びなさいという言葉に続いてこうおっしゃってくださいました。12節の3つ目の文章からですが、天においてあなた方の報いは大きいのですから、一つは天国での報いを考えようというふうに語ってくださいました。で、もう一つはあなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したと言いました。先ほどこれはバプテスマのヨハネ、この時はまだ捕らえられている状態であると推測できますけれども、それだけではなくて旧約聖書の数多くの預言者たちもそのように迫害されてきたのだというふうにイエス様はおっしゃられました。その預言者たちは今どこにいるのかといいますと、天の御国に迎えられている。ですからこの2つの文章、天においてあなた方の報いは大きいのですから、そしてあなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害した、この2つの文章は私たちを天国に、私たちの目を天国に向けさせる言葉だと思いました。私たちは地上では旅人である。この人生というのは旅程ですね、旅の道である。やがて天の御国に帰っていく、そこでの報い、そこに宝を積み上げる生き方を今私たちはさせていただいている。迫害というのはそのことを思い起こさせてくださったり、あるいは確かにさせてくださる時だというのです。この世を歩む時に私たちはやはりこの世は過ごしやすいところを通りたいと思いますけれども、あまり過ごしやすいところばかりを生きておりますと、過ごしやすい生き方を否定しているわけではないですけれども、何かぬるま湯にどっぷりと浸かっているようで、この世に執着することから離れられなくなっていきますよね。やがて私たちは死を迎えるのです。やがて天の御国に帰っていくのです。その時にもしこの世に執着する生き方ばかりが私たちの人生であるとすれば、なんと、寂しい最後を迎えることになるでしょうか。しかし私たちが時折イエス様の名のために迫害を受けていく、厳しい目に遭う、その時思い起こさせるのです。ああ私は旅人だった、この地上では旅人だった、私のふるさとは天の御国なんだ、私の国籍は天にあるんだということを思い起こさせてくれる。こうしてある意味でこの地上の歩み方をですね、いたずらに固執して いざという時にこの世から離れることのできないような生き方を私たちに生み出すのではなくて、迫害を受けるごとに、ああここは私の本当の、なんて言うんでしょうか、ふるさと、ここはふるさとではなくてですね、今地上の歩みというのは本当のふるさとではなくて天の御国がふるさとなんだ、今旅の途中なんだ、こういう心を私たちに確かにしてくれる、この旅人なんだということを確かにさせていただくことこそ地上を本当に豊かに確かに生きていく道だということを聖書は語っているのだと思うんですね。自分を捨てて十字架を追って生きていくところにこそこの命を本当に救う道があるとイエス様はおっしゃられた。この世界や今目の前のことやそういったことにいたずらにですよ、いたずらに固執していく生き方から自由にしていただいて、本当に旅人であるのだということを確かにさせていただく、そうしてですね、本当に確かな人生を歩んでいくお互いでありたいと思うのです。迫害に遭うとき、小さな迫害に遭うときも、そのときこそ、ああ私は旅人だということを確かにさせていただきましょう。お祈りをいたします。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。天のお父様、三条の説教のお言葉をこうして学んでまいりました。締めくくりといたしまして、義のための迫害、あなたのための迫害、そのことについて思い巡らしました。私たちは信仰を持ってこの地に生かされています。信仰を持って生きるときに、イエス様を仰ぎ見て生きるときに、大きなあるいは小さな迫害を誰しも経験してまいります。そのときこそ旅人である、自らであることを確かにさせていただけます。どうか天の御国を仰ぎ見て、いたずらな執着から自由にしていただきながら、まことに軽やかに喜びと感謝を持って、どんな時も大いに喜びながら、そのように天の御国を目指して歩む私たちと、いよいよ信仰の備えを与えてくださるようお願いをいたします。新しい一週間が始まりました。使わされる先々はそれぞれに違いますが、同じ一つの天に国籍を持つ私たちです。どうぞ備えにお祝福してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。信仰の告白といたしまして、使徒信条をご一緒に唱和いたしましょう。お授かりない方どうぞお立ちください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。新聖歌366番をもって、主を賛美いたしましょう。366番、正しく清くあらましです。 感謝の祈りをお捧げします。上なき目当てを望み笑みつつ絶えず進まんと、天の御国のまことの喜びを確かにさせてくださり、新しい習慣に向かってまいります。この時すべての良きものを与えてくださるあなたの御前にお捧げ物をいたしました。御用のためにお使いくださるように、私たちのすべてはあなたのものです。捧げながら委ねながら生きる私たちといよいよなさせてくださるように、また捧げるものでなければいただくことのできない大いなる恵みの道を歩ませてくださるように、また生活の節々に至るまであなたの祝福で満たしてくださるようによろしくお願いいたします。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。新生歌60番をもって唱詠し、その後祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同とともに、今いるも後とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。週報に従って報告をしておきましょう。今日は洗礼式が行われます。午前の礼拝後すぐに、11時半ぐらいまでだと思いますけれども、受選者は滝井利光兄弟、先ほども歌いました新生歌31番をリクエストしてくださいましたので、その時にも歌いたいと思っています。あと、アイリス実行委員会と臨時の運営役員会を行いたいという、連絡がありました。ちょっと臨時ですので時間的な都合皆さんどうか分かりませんけれども、どうぞ覚えてお祈りください。情報と祈りの課題ですが、新型コロナウイルス感染症の取り組みのために引き続きお祈りください。またご協力をお願いします。信徒会 信徒全体会が7月4日に予定されておりますので、覚えてご参加ください。礼拝堂の掃除についてですけれども、感染症対策として5月以降、宮清めが行われていませんので、またお時間がありましたら、礼拝堂の中の掃除の方もよろしくお願いします。その他といたしましては、本日教会だより7月号配布されています。また今週火曜日22日ですが、朝9時からオンラインで団体本部理事会を行われますので、また団体のためにお祈りくださればと思います。今週の祈りといたしましては、新型コロナウイルス感染症の収束のために、医療従事者のために、ワクチン接種が進んでいます。副反応は起こらず、体調が守られ用いられるように、信頼会社、求道者、受診準備者のために、本日受診される田滝俊光兄弟のためにお祈りくださいということです。今週の予定、次週の礼拝は右の通りです。皆さんの方から何かよろしいでしょうか。はい、それではそこまでにいたしましょう。ありがとうございました。